新年が始まってあっという間に半月が過ぎてしまいました。毎日が1週間がそして1ヶ月があっという間に過ぎていく前の私だけでしょうか。まだ今年の新年の抱負も考えてないのにもう2週間3週間経ってしまったいらっしゃるでしょうか。創造主の神から私たち人間に与えられているこの時間とそしてそれぞれの人生は限られています。その限られた人生を無駄にすることがないように正しくそして賢く生きることを聖書は私たちに勧めています。また聖書は愚かな生き方についても対照的に言及しています。まず聖書を語るこの愚か者とはどういう人を指して言っているでしょうか。旧約聖書の詩篇14篇1節に愚か者の定義が記されています。旧約聖書詩篇14篇1節から3節を読み出します。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろし神を尋ねる悟りある者がいるかどうかをご覧になる。彼らは皆離れていき誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。また新約聖書ルカの福音書12章を見ますとそこには貪欲な生き方に対しての貪欲な生き方に対してシュエスが注意している例え話が記されています。皆さんよくご存知の部下の福音書12章に記されているある金持ちの物語です。この例え話の中で父なる神から愚か者呼ばれた金持ちが登場します。そのお金持ちは豊作により以前からあったこの蔵倉庫では貯蔵場所が足りなくなってしまったのでもっと大きな倉庫に穀物や財産を蓄えることにします。そして自分の魂に向かって次のように語りました。12章の19節魂よこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しむ。そのように自己満足していた金持ちに対して父なる神は次のように宣告されました。20節愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものとなるのか。このように神はいないと言って不信仰そして自己中心的な生き方をする者や自分自身のためだけに蓄えて人生を食べて飲んで楽しもうとする者が愚かなものである聖書は教えています。どのようにすれば私たちはそれぞれに与えられているこの地上での人生を賢く歩むことができるんでしょうか。スマートに生きることができるんでしょうか。ご一緒に今朝の聖書の言葉に耳を傾けながら考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よどうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉をあなたの戒めの言葉をあなたの励ましの言葉をあなたの慰めの言葉をあなたの癒しの言葉をあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの人に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいますように。私どうぞこの語る者もあなたが清め あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書エペソ人への手紙5章今朝11節から20節までを見てまいります。開いてください。使徒パウロはエピソ人の手紙5章11節から14節で光と闇について対照的に語っています。暗闇の中に閉ざされている者は罪の中に歩んでいます。悪い身を結んでいます。一方、光の中を歩んでいる者は良い身を結ぶことができます。神は光であり、この世の光である主イエスキリストご自身が私たち人間のすべての行いを光で照らします。新約聖書第一ヨハネの手紙1章、5節6節を読みいたします。第一ヨハネの手紙1章5節、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのだ、真理を行ってはいません。7節、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。次に、ヨハネの福音書8章12節を見てみたいと思います。8章の12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく、命の光を持つのです。賢い人生を歩みたい願い、賢い生き方を目指している者は、光である神の存在を信じ、光の子として正しく歩むことができるように、主イエスの教えに聞き従って歩むことを優先していきます。暗闇に逆戻りすることがないように、御子イエスの血によって贖われたもの、清められたものとして光の中を歩み続けることを目指しています。番目に5章のエピソードで読む5章の15節から17節を見ていきます。賢い人生を願う者は正しく真理を行うことができるように、父なる神からの知恵をいつも求めます。私たちの人生にはさまざまなことを決断し選択しなくてはなりません。朝起きてから今朝朝ごはん何を食べよう、大きいにしようか紅茶にしようか、小さいことから大きなことまで私たちはある意味自動的に習慣的に行いますけど、学校の進学のことや結婚のことや、また、大きな決断をするときには賢い選択ができるように、良い選択ができるように、正しい知恵を求めなくてはなりません。私たちがさまざまな決断をするときに、自分自身の勝手な思いや願いで決めるのではなくて、何が父なる神の御心なのか、何が神のご計画なのかをよく考えなくてはなりません。人生におけるさまざまな選択のときに、正しい判断をしなければ父なる神からいただいている知恵を生かすことができます。新約聖書のヤコブの手紙の一章に記されているように、私たちが父なる神からいただいたこの御言葉に聞き従い実践するときに、初めて賢いものとして人生を歩むことができます。ただ聖書を読んで聖書の言葉を聞いてそれを蓄えているだけではまだ中途半端です。聖書の言葉を聞いて その知識を実際に私たちの人生における決断の時に、選択の時に生かしていかなければ、実践していかなければ賢い生き方を全うすることはできません。新約聖書ヤコブの手紙の1章21節から22節を読みいたします。1章の21節ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分と欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。また私たちが賢い人として人生を歩むためには、エペソ人の5章の15節に記されているように、よくよく注意していなくてはなりません。5章の16節に記されているように、堕落した暗闇の世界の中で正しく真理を行うために、あらゆる機会を十分に生かして賢く選択し歩むことを心がけなくてはなりません。パウロはその理由を、人々が置かれている時代が悪い時代だからです、エペソ人の教会人々に言っています。現代も私たちの今の時代も同様に悪い時代が続いています。神の光の子供として良い身を結ぶために、キリスト者として賢く生きるためにも、それぞれの限られた人生また時間において良い選択、正しい決断をしていかなくてはなりません。時として私たちは良い選択判断をするのに慎重になりすぎてしまうことがないでしょうか。そして慎重になりすぎてしまって、また迷っているうちに大切な機会を逃してしまうことがないように注意しなくてはなりません。私たちが普段の生活の中で交差点に差し掛かって、横断歩道を渡るの、道を渡るのもいいんですけど、信号が青だったら渡りますよね。でも私たちは慎重になりすぎてしまって、青に信号が変わったのに右から車は来ないだろうか、左側から自転車やってこないだろうか、赤信号無視してくる人いないだろうか、そうこう言って心配して慎重になりすぎて待ってるうちに信号がまた赤になって立ってしまい、また待ちます。で今度青になった時に、さあ渡ろうとする時、やっぱし心配になってもう一度サイン見て確認して、信号無視する人がいないだろうか、渡ろうとするんですけども、もう一回待ちます、まあ、そんなことする人はないと思いますけど、大抵のことは皆さんも赤信号が青になるのをもう待ちきれなくて反対側の車線が黄色になった途端にもうアクセルを踏んでとか飛び出すことしてるかもしれません。逆もしかりです。信号が赤なのに止まれというのに待ちきれなくなって、または急いでいるために渡ってしまう、行ってしまうと、もちろん信号無視になりますし、大きな怪我や事故につながってしまいます。父なる神様からの印が青信号で進めであれば、すぐに行動しなくてはなりません。何時なすべしなんですから、信じなさいって言ったら今が信じることであるし、あなたの隣人を愛しなさいって言ったら今が愛すること、あなたの隣人を許しなさいって言ったら今がその人を許すんです。そこで躊躇しますことはしません。すぐに従う、すぐに進む。私たちが何度もこれが本当に神様の御心なんだろうか、何度も再確認して待っている時、永遠に待ち続けることはできません。進めの信号ならばすぐに前進する、赤であれば止まれならば忍耐強く待たなくてはなりません。ですから使徒パウロが進めているように、油断せずによくよく注意して大切な機会を失うことがないように、私たちの人生を無駄にすることがないように、小さな選択から大きな選択に至るまで正しい決断をすることができるように、賢いものとしてよく注意して歩みなさいとパウロは進めています。もう一度エピソビトの手紙の5章15節から17節にします。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、 賢い人のように歩んでいくことをよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならない。主の御心は何であるかをよく悟ります。人生を賢く生きるためには、パウロが進めているように、父なる神の御心が記されている聖書の言葉にいつも耳を傾け、主の御心が何であるのか、主のご計画が何であるかをよく悟ることを心がけていかなくてはなりません。新約聖書のヤコブの手紙の3章13節に次のように記されています。ヤコブ3章の13節、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和の行いを良い生き方によって示しなさい。使徒パウロがエピソビトの手紙の5章15節で語っている賢い人、そして使徒ヤコブが語っている賢い人を意味する、言語の言葉には、この中で多分上智大学に行ったと言っている方は卒業された方、私の妹も上智大学出身ですけど、上智という言葉が使われています。英語ではソフィアと言いますね。ソフィアに言います。このソフィアという言葉が、両方とも用いられています。上智、すなわち上からの知恵です。素晴らしい大学の名前だと思いませんか。神様から知恵をいただく、4年間の勉強をしていただける立派な大学です。上からの知恵、すなわち神様からの知恵、優れた知識をこの言葉は意味しています。ですから賢い人は上智大学に行くか、それは認めない上智大学出た人は賢い人です。ですから賢い人は正しい判断や選択ができるように、この世の知恵ではなくて神の上からの知恵を第一に求めます。3番目に5章18節から20節を見ていきます。使徒パウロは第一コリント人の手紙の2章10節から11節で、聖霊が私たち人間に神の御心を伝えてくださることを次のように教えています。第一コリント人の手紙の2章の10節から11節を読みします。2章10節から11節、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまでは及ばれるからです。一体人の心のこととは、その人のうちにある霊の場に誰が知っているでしょう。同じように神の御心とは、神の御霊の他には誰も知りません。限られた私たちの人生を、私たちが賢く生きるためには、主イエスから与えられた助け主である聖霊によって満たされていなくてはなりません。私たちのうちに働く聖霊の力により頼み、聖霊によって啓示され、死なる神の御心に注意深く耳を傾けていかなくてはなりません。そのためにも私たちは聖日の礼拝に共に集い、共に礼拝を捧げ、共に感謝の祈りを捧げると同じように、日々私たちの普段の生活の中にあっても、父なる神に賛美と感謝を捧げることが賢い者の生き方であるとパウロは勧めています。最後に3つのことをまとめたいと思います。まず私たちが賢く生きるためには、それぞれに与えられている時間を、機会を無駄にしてはならないということです。第一コリントの手紙16章、13節に次のような言葉があります。第一コリントの手紙16章13節、目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。まず私たちがこの暗闇と 悪の時代に正しく生きるためには与えられている機会を無駄にしないことです。聖書の言葉を通して父なる神の御心をよく知っている聖霊が私たちに上からの知恵を必ず与えてくださいます。目を覚まして注意深く聖霊の働きに心を向けなくてはなりません。いつでも聖霊を通して神の上からの知恵と力が明確に私たちに示され、神の知恵をすぐに実践することができるように祈っていきたいと思います。2番目に、私たちが賢く生きるためには聖書を通して上からの知恵、神の知恵をいただくことを心がけなくてはなりません。ある本の中にですね、この知恵という言葉を定義して、知恵とは人生で信仰深い選択をする能力であると言っています。この信仰深い、これは神様の御心にかなった、または神様が喜ばれる選択をするということです。父なる神が聖霊を通して知恵を私たちに与えてくださるのは、私たちが賢い人として神の御心にかなった正しい選択や決断を持ってこの人生を歩むことができるように与えてくださいます。新約聖書のヤコブの手紙に一章の五節に次のように記されています。ヤコブの手紙の一章の五節をお読みいたします。一章五節、五節六節と申します。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、とがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれている動く海の大波のようです。神に喜ばれる生き方、賢いものと生きるために、そして聖霊を悲しませることがない生き方を私たちが願うなら、いつでも最善のものを備え与えてくださる神に知恵を求めていきたいと思います。聖霊が必ず聖書の言葉を通して父なる神の御心を私たちに示してくださいます。3番目に、賢く生きるためには絶えず賛美と感謝を捧げることです。使徒パウロが第一テサロニケ手紙の5章で命じているように、常に正しいことを行うように努め、神の前に喜ぶこと、祈ること、全てのことに感謝を捧げることは賢いものとしての歩み続ける秘訣です。第一テサロニケの手紙5章をお読みいたします。第一テサロニケ5章15節から18節を読みいたします。15節、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。先週ですね、診療所でお医者さんをしている方がお会いにいました。でこのお医者さんから、診療所での人との、患者さんとのやり取りとかについて、この賢いものとして、クリスチャンとしてキリストイエスでどのように対応していくか、また私たちの普段の生活の中でもこの感謝をするということに対して最近できてないんじゃないか、欧米の方って言ったらいいのかな、アメリカ人ってアメリカ人って思えちゃったんですけどありがとう、Thank you とか Please とかすぐ出てきましたね。グレー先生見てても一緒にジョナサンと食してても、ウェイトの人とか食事持ってくるとすぐにありがとう、注文するときもこれをお願いします。何々プリーズって言うんですね。でも最近若い人たちあんまり言えない。私自身もそうですけど、マクドナルド行っても頼むときに
衛生とくださいよではなくて、お客さんが買うのか買ってるのか誰もくださいって言わない、で出てきてもうありがとうって言わない、受け取ってさらに行ってしまう、まあ、コンビニってことです、おにぎりとかポンと置いてもうか一人で会話も何もない。でも小さいことから感謝しようと思った意外なところにあるんですね。でその話を聞いている時にして、改めて考えて、家の食卓で家内と3人でその話をしていた時に、最近家内にお願いしますって言ったかなお茶をお願いしますなんてもう何十年も言ってないんですでお茶が出てもうありがとうって言って、当たり出て当たり前なんだから言わないですよね。でも人間関係って、まあ、家族や友人に関わらずコンビニで出会う人であっても、まあ、ならずもいいんですけど、レストランであってもその人に対してお願いしますってそれを返してもらった時にありがとうございますと言うと言わないと随分違いますよね。ですからお医者さんでありながらその方はどこに行っても診療所にあってもお風呂屋さんに行ってもどこに行ってもお願いします買う時にお願いしますでもらったらありがとうございますと心がけて、で関係が変わってくるそうです。次行った時にその人が笑顔でよく来てくれましたって言ってくる、そしたらまたありがとうって言えるわけですよね。パウロは私たちに常に感謝をしなさいと勧めています。小さなことから大きなことまで私たち選択しなくてはなりませんけど、私たちが全てのことについて感謝をするとき、また絶えず祈るとき、そして喜んでいるときに必ず賢い生き方ができる。今週も主イエスキリストの支援によってそれぞれに与えられている機会を私たちが十分に賢く歩むことができるように聖霊の助けにより頼んで歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のエペソ書5章の御言葉を感謝いたします。主よ、あなたから私たちに与えられているこの人生、限られた人生です。また毎日のその時間も限られています。私たちがどんなに願ってもそれを長くすることもできませんし、またそれを続けていくこともできません。どうぞ主よ、私たちがあなたが聖書を通して私たちに与えてくださる上からの知恵を持って賢く判断し選択していくことができるように、助け主である聖霊が私たちのうちに働いてください。また私たちも聖霊を通して与えられる示される言葉に素直に聞き従っていくことができるように助けてください。すぐにあなたに応答することができるように、迷わずにあなたにつき従っていくことができるように助けてください。まだあなたを信じてない方、救い主として受け入れたい方がいらっしゃるならば、人生における最高の選択ができるように、あなたの招きの言葉に応えて信じていくことができるように助けを導いてください。またもうすでにあなたを信じている方々にとっては、どうぞ今週の歩みの中にあったあなたの御言葉に従ってあなたからの知恵を求めて正しい選択をしていくことができるように助けを導いてください。今朝の御言葉を感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。